6センチネットラジオ、ロクラジ。この時期はですね、青果店やスーパーのこの青果売り場などに、いわゆるあの晩柑と呼ばれるですね、柑橘類がいっぱい並んでいるのを、あの見た方とかもいらっしゃると思うんです。この2月ぐらいがですね、あの冬から春にかけてのみかんの種類、柑橘の種類と、あと、早春から春、晩春っていうの、にかけての柑橘がですね、交差する時期でありまして、実にいろんな柑橘類が並んでますよね。で、だけど、どこか主役はこの、まずイチゴ。目に入ってくるのはまずバーンとイチゴ。
イチゴ。
今日はイチゴが安いよ。598円だよと。
まあまあするね、やっぱイチゴはね。
そう。だけど、いや、違いますよと。
違うの？
一粒いただいてみてくださいと。はい。美味しいから。
美味しいよね。はい。イチゴ美味しい。
そんな、あの、脇を固めるような位置取りで、いろんな柑橘類が並んでてですね。ああ、柑橘類、待てよ、イチゴが598円で、この、なんだ？白縫いが780円。
あれ？高い。高いね。
いちごより高い柑橘ってどう？
どう
みたいなね。そんな不遜なことを。
そうですよ。
思われる方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかと。
高級なものもあるんだよ。
思う今日この頃でございますよ。あの、柑橘類って、なんというかな、他の果物に比べて、あの、ベーシックすぎるのかな、安く見られがちと言いますか。
あ、そうかい？
なんかそんなところないですか？なんで柑橘類がイチゴより高かったらダメなんですか？
なんかあれじゃないの？イメージとしてはだよ。
はい。
あの、こたつでね、食べるみかん。
みかんね。
あれがさ、箱売りしてたりするじゃんか。
箱で売ってますよね。
そうそうそう、そう、うん。なんかそういう感じでさ、
はい。
雑多にもうバクバク食べちゃおうぜ、みたいな。
うん。
なんかそんなノリがあってね。
はい。
高級感というのはちょっとイメージないかな。
なるほどね。
うん。
庶民感。
そう。
みかんだから。庶民感。
庶民感。
やってしまいました。今回もやってしまいましたよ。
天然ですかね。
ロックラジの時間がやってまいりました。
あ、やってまいりました。
このロックラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2021年2月の16日となっております。ロックラジ第
351回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
あの、そう、カハタシナレバという FM カオンでやらせていただいております6センチの音楽番組にて、キンキンの放送ではですね、柑橘についてお話ししたんですよ、
はいはい、
みかんですよね、みかん類、
みかん類、
はい、そこでですね、あの後半ね、いろんなこの晩柑、晩柑って言ってますけど、あれですよ、晩柑の思いとは違います。違いますよ。
違うって分かってるよ。はい、
あの、くれる、違う、
うん。
くれるって書かない。
ない
あれなんだあれ。
あれは晩を、晩は、
晩ご飯の晩。
そうそう、晩ご飯の晩。
晩ご飯の晩と言ってしまったら、そうそう、もうね。
ね。
なんだろうね。あの、そう、その、みかんの缶。
はい、
で、晩缶と。呼ばれる、
はい。
要はですね、あの、木になってる時間が長いので、より、なんだ、あの、実が大きいものが多かったりとか、まぁ、ちょっとね、時期的に暖かくなってきた方が実が良くなる、みたいな、その、柑橘類のことを総じて、晩柑と言ったりするそうですよ。
はぁ、そうなの？
はい、
うん。
なんですけど、そう、そのみかんをね、晩柑をね、いろいろいただきまして、
はい。
はい。都合、あの、今僕ん家に晩柑がいっぱいありまして。
いいじゃない。
とっても幸せでございます。
幸せなのね。
そのさ、なんか、とはいえ予感でしょ？みたいな。 のもうやめません？
いや、そう思ってない。
どうですか？
いや、予感だってね。
甘夏っていうほど甘くなくないですか？
あ、まあ、それは本当そう思うよ。
みたいな、そういうのやめません？
あ、そう？
特にね、
はい、
虐げられて、
虐げたつもりはないよ、別にみんなね。
あの、八作というね、万感の一つ、ありますね、和歌山県の、ね、名産の八作。八作ってそもそもね、あれですよ、この時節を表す言葉で、8月中旬くらいのことを指す旧暦で、そういう呼び名、時節の呼び名なんですけど、8月中旬に昔は取れたらしいんだけど、今は8月には取れません、もちろん。
だって今頃でしょ？
うん。そう、
うん。
そうなんです。
あ、あれだな、かかたしなればで喋りたかったけど、はい、入らなかったことを今言ってるな。
そうです。毎回ですね、そのかかたしなればというラジオではですね、はい、このロクラジとは、一変しまして。
一変までしてるかな、
あ、そうかな。
うん、
まあそうですが、うん、気持ちの上では多少なりとも。
気持ちの上では。
ね、役に立つと言いますか。まあ、
多少のね。
内容のあることを。
多少内容があるようなこと、
はい、お話ししておりまして、はあ、そのまさに、絞りカスを、ここで、柑橘だけにね。
だけに。
はい。お話ししているという。はあ、状況でございますが、
うん、そうですか。
そう、その柑橘ね、うん、あのね、八作の話をね、うん、したんですよ、
はい、
その
ラジオで結構熱くね語ってましたよ。私喋る、うん、まあなんかほとんどなかったんじゃない？
ね、あのなんだスイッチが入ると、
はい、
いっぱい僕は喋りますよね。
そうね。
うん。
うん、
でもそんなにスイッチが入ってもスピードが上がったりはしないんですね。
う
ん、
まあね。
うん。
まあね。
ほら、YouTube とかさ、
うん、
それこそ、ちゃんとした他の方のラジオとかもさ、
はい、
この話のテンポが早いと言いますか。
うん、早いよね。
ね。
わかる、うん。
さらに最近はそれを、
うん、
倍速、1.5 倍速とかで、聞いて、この時短。
うん、ああ、忙しいね、みんな、うん。
されているということでね、
そう、
僕のこの、お話のペース、うん、皆さんどうですか、
うん、
ねえ、ちょっと。
なんか、あれかい？バージョン作るかい？
ん？
何倍速？
早くなってる。
そう、早くなるや。6ラジ倍速バージョンみたいな。
最近の、うん、機械では、うん、その再生機器とかでは、
うん、
なんかね、アプリとかでも。
あ、できんの？
できるやつもあるんじゃないでしょうかね。
再生機器でもできちゃうのか。
どうでしょうかね。そういうのをお使いの方もいらっしゃるかと思いますが。
6ラジ今回投げなっつって。
はい、ただね、
うん、
あれなんですよね。
何
早く聞いても、
うん、
なんか、テンポ悪いみたいな。そもそも内容のテンポが悪いもんで。ああ、なんか、でもこれ以上早くすると本当に何言ってんのかは、そもそもだって滑舌もそんないいわけではないし、というね。
というね。
はい。
うん、
ロクラジはそうなんです。だから、うん、等倍速で、
うん、
はい。楽しんでいただきたいなと思います。
うん、むしろその方がいいですよ。私なんかね、うん、ラジオとかもね、ながら聞きするんですよ。
ああ、最近ね、うん、あれじゃないですか。
何？
クラブハウス。
ああ。
ね、よく話題に上りますね。
流行って
ますけどね。新しい SNS。
はいはいはい。
ね、あれもなんかお話しする。
うん、まあ、ね、チャットみたいな。うん。感じでね、お話する。
なんで、音声チャットの、
らしいな。
なんか、そういう SNS なんでしょ？
そうそう。
はい。当然のことながら、僕は、全く手を出しておりませんが、うん、ね。
うん。
でも、あれも、
うん、
なんか、作業してる時に、耳は開くので、
う
ん、いいんじゃないか、みたいなね、
うんうんうんうん、
話があるのと、
はい、
この有名人の方がいろいろ、話してて、
うん、
その方となんか直接話せたりするタイミングもあったりするんでしょ？
ああ、そうそうそう。うん、まあ、あとは、その有名人の方のお友達の会話をね、
うん、
聞いたりとかさ、
うん、
できるとかね、
うん、
なんかあるよね。だから本当、生というか、
うん、
その突発的ラジオ番組みたいな雰囲気になるだろうね。
はい、なんか、そういうところでさ、
うん、
この、お話能力、
うん、
ね、
はい、
会話能力って試されるよね。
いやー、なかなか難しいよね、それね。はい、
もうそんなことを考えるとですね、
はい、
もう 一つ一つ、この言葉って、なんて言ったら分かりやすいのかな、あれ、これ違う言葉で言い換えた方が良かったけれど、今パッと思い出せないな。なんだっけな。あれか、違うな。やめとこう。みたいな、テンポ感で話すと、もう話がね、次の話に行ってたりするんで。
う
ん、
そうだね。あ、で、この子はもうコミュ障だから、はい、まあ、とりあえず置いとこ、触らんどこ、はい、みたいな。
そういう烙印をね、押されちゃうわけですよ。
そうよ。
恐ろしいね。うん。やらない。
やらないの、うん、あ、そう、やらないか。
なんか、そういうのでね、積極的にコミュニケーションを、この皆さんと取っていく。はい、うんうん、そのこと自体は僕はちょっとやりたい。
ああ、そう。
うん。やりたいんだけど、そう、ハードルが高すぎる。
まあだから、むしろ迎え入れるというかね、いう立場になるだろう、そうなると。
迎えね、そこが問題なわけですよ。
そうそうそうそう。
僕は、ね、皆さんの前に出たりすることもある人間だということは自覚しております。ね、二十数年やっておりますんで。ただ、だからといって、お話がうまいわけではやはりない。
ない。
さらに言うと、その、ね、回しっていうのかな。そうそうそう、みんなのお話をね、伺っては公開し、みたいなことまで ね、そんなできませんよ。
そう、あれは相当な能力がね、必要だなと思いますよ。
あ、特殊な ね、その、経験とね。
そうそう。
はい。あと、この頭の中にね、いっぱいいろんな、この、そう、技を持っていないと、できないことですよ。
そう思う。
うん。その、なんか、今した話って、もっと詳しく言うと、どういうことなんですかって聞かれた瞬間、それより詳しいのは知らずに、詳しい顔してお話ししていました。みたいなことにね。
寒いね、それ。
なってしまうじゃないですか。
それはね。良くないね。
気をつけなければいけない。ね。だから、そう、むざむざ、その集大を晒したくない。
そうね。
もう、苦手なことが分かってることにはもう手を出さない。
まあ、この SNS はどんどんなんかね、距離がね、縮まってきているんだなって感じしますよ。
距離が？
ああ、だから、まあ、ツイッターをね、こうちょっと見る。とかさ、そうすると今度インスタグラムでその人のさ、写真とかを見る、ね、まあだんだん近くなってくる、TikTok なんてさ、もう取って出しみたいなものをもう見るとか、
映像ね、
そうそうそう、で、まあやり取りももちろんあったりするしさ、
はい、
でクラブなんだとかね、
はい、クラブサンド、
そう、はい、それともう喋ることもできちゃうとかさね、
うん、それよりもね、はい、発作ですよ、
あ、発作ね、
はい、はい、話が戻ってきたかな、
戻ってきたね、
もどっかに行かずにそのまま発作の話かな。そう、発作についてね、思ったんですよ、このフルーツって、甘い方が美味しいっていうのがなんかこの定説、ね、イメージあるじゃないですか、八百屋さんとかでもね、
まあね、甘いよっていうのがね、売り文句ですよ、
スイカだの、メロンとかだろうとかのね、この表示にも糖度13とかさ、そうやってね、指数で書いてました。あ、これ甘いやつだ。美味しいやつだ。となって、このお買い求めになる方もいらっしゃると思うんですが、この柑橘ってね、奥深いんですよ。僕はね、それをね、すごく感じました。甘さだけがね、うまさじゃないんですよね。発作ってさ、なんか、それほど甘くないじゃないですか。
はい、
しかも、割と他の、そういう晩柑でもそうだけど、柑橘に比べて、みずみずしさも一歩劣るじゃないですか。
なんか剥いた時にさ、はい、端っこ、両端がさ、カスカスになってる時ない、
はい。
なんつうの？
あります。
白っぽくなっちゃった。
わかります。
あれ。
本当に乾燥しちゃった時ね。もちろんね、みずみずしいタイミングもあるんですが、
あると思うけど。
ただ、これね、発作っていうのはそもそも、この収穫時は酸っぱすぎるので、収穫してから出荷するまで、ちょっと 熟成したりするんです。
あ、そうなの？うん、へ
え。そういった工程のこともあって、より、なんていうのか、ちょっと乾燥すると言いますか。
あ、そういうことだった
の、ね、なんだ、幹、木の枝の方から水分がね、もう送られなくなるんで。
ああ、しばらく置いちゃうからね。
そうなの。
へえ、知らなかった。
そのことによって、あまりにも酸っぱいのをちょっと緩和させたりするんだって。さらには、ちょっとなんか苦い。
うん、そう、苦いんだよな、うん。
で、子供の頃はさ、なんでこれを好き好んでいただかなければならないのだと。
うん、
ね、
うん。
もっと甘いのがいいと。
うん、
もっとなんか、ネーブルオレンジがいいと、
うん。
もっとなんか、清見みかんみたいなのがいいと。
あ、いいね。
ね。
うん、
もうな、バヤリースオレンジがいいと。
むしろね。
うん。
うん、
思っていたんですけど、うん、違うん。ね、
違うんだよね。
違うんだ
よね。なんだよ、それ
。違うんですよね。
違うね、
あ、そう。ああ、うん、思いました。味覚は気づきなんですね。
うん、
その、苦、酸っぱくて、うん、甘さが、まあ、よく言えば上品。
うん、
まあ、普通に言うと控えめ。
うん、
悪く言うと甘くない。
うん、
ね。くらいの方が、なんかね、美味しいと僕は今はっきり思っています。
すっかり八作ファンじゃん。
予感、
はあ、
八作、
うん、
あとね、ね、なんだっけ、あれハルカだっけ、
ハルカ、
その番組でいただいたのね。
はいはいはい、ハルカ、
あと知らぬいという、うん、なんだデコポンのね、
そうそうそう、
一種ね、
うん、
というか知らぬいの中のデコポンが知らぬいの一種なんだけど、うん、本当はね、うん、名前有名ですが、うん、とね、まあいろいろこの食べ比べさせていただいたんですけど、
はい、
ね、一番甘くなくて一番苦いその八作が美味しいと僕は思いました、
うん、もうあれですね、言ってましたけどね、大人だと、
はいはい、
大人が感じられる大人の味だと。
そうなんですよ。
おっしゃってましたね。
意識の中で、
はい、
僕、苦いのも好きだな、みたいなね、認識がね。うん、まあ、その番組でもね、ジンを飲むのに、最近ライムを買っているっていう話をね、
うんうん、
多分したと思うんですけど、うん、その、だからライムの苦味とか香り、酸味みたいなのを、なんかいいなと思ってて、
うん、
その流れでその晩柑柑橘にもなんかね、苦味が欲しい、そして独特の香りが欲しいと、
うん、
なんかね思うようになったんだな。
あったんだね。まあでもほら、ブラックコーヒーをね、
はい、
飲めるようになったり、
うん、
ビールを飲めるようになったり、
うん、
これもさ、子供の頃はなんて苦いものだと思ってたでしょ、うんうん、
ね。
そう。
だから。頭が悪いんじゃないかと。
大人たちは。
どっかぶっ壊れちゃったんじゃないかとね。
うん。
かわいそうにと。
かわいそうにね。
思っていたけれど。
うん、そう。だからだんだんね、大人になっていくにつれ、
はい、うん、
苦いのをね、口にしていくことになるわけだよ。
うん。
これは自然のね。
まあそもそもですね、うん、こんな食べ物はね、好き好きありますから、
はい、
何言ってんの？苦いって、苦いってダメな。表現じゃんとね、思われてる方もいらっしゃると思いますし、僕も割とまあそっち派だったんですけど、だからそれがさ、徐々に大人になると崩されていくんだよね。例えばサザエ。サザエのさ、奥のさ、綿と言いますか？
あれ私まだ苦手なんだけどね。
そうなんですか。
そうなのよ。で、サンマとかの内臓、
ええ、あ、はい、
あるでしょ、
はい。
あれは美味しくいただけんだけど、
ええ、
サザエはダメなんだよ、まだ。
だから、この苦味とかね、
うん、
雑味にもいろいろ味があって、まあそこにもね、好みがあるんだと思うんですけど、
まあね、うん、
今ね、
うん、
八作のね、もう八作食べたい。
あ、そう。
うん。
随分流行ったね。
八作をね、
うん、
多分僕はね、
うん、
また買う。はい。
あ、そう。
そう思っていますよ。枯れ感。八作の枯れ感。
枯れ感。
はい。とても今僕、恋焦がれております。しかも、
ね、
これ難しいところなんですけど、
はい、
より美味しい、すごい八作である必要あるかな、ぐらい思ってるんですよ。ちょうどいい八作でいいわけですよ。
はい、
そもそも八作自体が、すごく甘くて、すごくコクが、まあ、コクはあるけれど、
うん、
すごくなんか香り もう、すごくて、みたいなのというよりは、この枯れ感。うん、今、僕は八作です。
八作だね。頭の中ね。
そういうお話でしたよ。
うん、あ、そうですか。
はい。最近の僕は、というと、八作でございました。
そうですか。
はい。山田さんは最近は
私、このね、ろくらじでね、ちょっとずつお話ししてきましたけども、うん、イヤホン問題？
イヤホン問題。
そう。
ああ、前回、前々回とね、ヘッドホン、イヤホンのね、
その
音についてのお話。
ね、でまあそんな難しいお話になる前に、手前にさ、うん、私はさ、いろんなタイプのワイヤレスのイヤホンを買っては、なくし、買ってはなくし、
はい、
うん、したと。
そら豆のなんかやつでとかね。
うどんタイプとかね、はい。つけてその日になくすみたいなことをしてたんだよね、なんつって。言ってた。
はい。で、今再び聞いても、ちょっとそれ原因を追求したくなっちゃいますけどね。
そう、うん。で、まあ、
宮ゴミ屋敷なのかな。
違うよ、片付けてるよ。ほんで、あとね、うん、オーディオテクニカっていうメーカーの、うん、
はい、
右左が繋がってるタイプの、
いわゆるあれですね、僕が前回かな、前々回かな、言った、
う
ん、そこそこ有名なメーカーの、そこそこのもの、
う
ん、以上だと、うん、外れがだんだん少なくなってくるよ、みたいなね。
そうそう。はいはい、だからまあ、オーディオテクニカの、まあ、そこそこまでいかない感じだったけども。
うん、まあ、オーディオテクニカっていうのはね、うん、日本製の、
そうそうそう、
ちゃんとした、音響メーカーですから、うん、いいと思いますよ。
そう。
僕もマイクでね、何本か持ってますよ。
うん。で、そこのね、ワイヤレスイヤホンを買って、うん、あ、これ使おうと。
は
あ、で、軽くていいなと。
はい。
あ、3日でちぎれたんですよ。
あら。ちぎれた？
今度はちぎれた問題。そう、かなりね、その右左のつながっている線がね、イボの糸ぐらいかな。細さ。
そうめん。
そうめん。細かったんですよ。
そうめんもね、いろいろあるからね。
だから、イボの糸ぐらいの細さだったわけよ。
で、これちょっと心もとないなと思って。普通のイヤホンの細さぐらいってことかな。
ってことかな。もうちょい細かったかな。なんかスポーティー用みたいな感じだったから、うん、まあ、より軽量にしたかったのかもしれないんだけど。うん、で、ああ、これは切れてしまったということ
で。なんで切れるんですか。
わかんない。
それこそ有線のイヤホンはね、うん、長く使ってる間にね、どうしても取り回しとかで断線しちゃうことありますよね。
そう。
それに比べて、その、うん、Bluetooth、ワイヤレスのイヤホンっていうのは、
うん、
利点の一つに、そういった断線がまあ少ない。
そう、本体とね、繋がってないからね。
そう、そもそも線がないので。
首のとこでね、繋がってるだけだからさ。うん、ほら、なんか切れちゃったもんでね。
切れちゃうんですか。
だから、
なんかそれは、どうですか？さすがに、このオーディオテクニカさんのね、お名前を出した上で、
うん、
この、音楽家がお話をしているわけで、
は
あ、ちょっとね、営業妨害にもなりかねない。
なりかねないかな。
はい。と思うんですよ。
そう。
それは、たまたま初期不良とか。
じゃないと思う。私がね、単純に、もう扱いがね、荒かったんだと思います。
何、ヌンチャクにでもしていたの？
わかんないんだよ。気がついたらね、右が聞こえないなって思って。あれ、聞こえない、3日目ね。聞こえないと思って。で、見てみたらさ、その耳に突っ込む部分と
線。何？ヘッドバンキングとかされてるんですか？いや、ヘッドバンキングぐらいではね、その断線しないでしょ。
まあ、そのね、その何、セパレートタイプをね、
そうめん、乳麺にして噛んじゃった。
わかんない。だからそうやってね、私はね、だからよっぽど、ぼーっとしてんだと思うんだよ。
う
ん、だからそうやってね、なくしたりするんだろ？
意識なく、人に暴力を振るうタイプの方ということで。
どういうこと？
そういうことなんですか？
どういうこと？記憶がございません
みたいな。なんかぼーっとしてるうちに、このなんかむしゃくしゃして、暴力しちゃった。
そんな、
わかんないけど。
別に私の精神は安定しておりますんで。
大丈夫ですか？
大丈夫よ。
気がついたらぶっ壊してたってことですよね。
あ、まあそう。
恐ろしいね。
そう。で、
暴君だね。
で、結局、これまでの人生で、そうね、かなり長く、1年近く使うことができた JBL の右と左がつながっているタイプの、ワイヤレスイヤホンに戻りまして。
それ
を買い直したというか。
前は？それは？はい、
うん、
それは何、丈夫だったんでしょ。
それは丈夫だったの、うん、で、
それはどこ行ったの。それはなくなったの。
それはね、まあ、散々使い倒しましてですね、うん、それもちぎれたんですけど最終的には
何をしてるんですか
何か
その音楽とかわかんない、そのラジオとかね、
ラジオそう
とか聞きながら
音楽はそれ
では何をされてるんですか。
何だから、だからそれ聞きながら掃除してみたりとか、うん、洗い物したりご飯作ったり、
そもそも線がつながっていないので、うん、引っかからないで有名なんですよ。Bluetooth っていうのは利便性そこなんですよ。
そうだからそうだよ。そう思って買って
んだ。どこに引っ掛けてるんですか。だってなんか引っかかったりとかしないと、そのちぎれたりとかさ、
引っかかってんじゃない？襟とか引っかかってんじゃないの？襟とか。そう。うん。まあ、寝るときとかね、枕とか引っかかってるのかな。
あ、寝るときね。
寝るとき。とかもつけっぱなしだったりする
ときは。お休みになって意識がなくなったら、なんか暴れ出してるってことなんですか？どうなんですかね。
わかんないけど、寝てるときの自分はね、さすがに記憶がございませんので。
うん、そうでしょ
う。そうそう、わかんないけど。
まあ、じゃあ、その、乱暴な山田さんが、
うん、
でも、どんぐらい持ったのそれ。
だからその前ね、使ってた、JBL は1年ぐらい。
1年ぐらい持つ。
持ったんで。
乱暴に使っても1年ぐらい持つ。
うん、持った。うん。っていうやつがあるんですよ。はい、で、まあ、そこから、その、どうせ切れたならつって、いろいろと、
ちょっと、まあ、その、旅に。ちょっと、僕がしたイヤホンの話の方向とやっぱ違うんだよな。頑丈さとかだもんな。
そう、以前の話になるんだ。
ちょっと違うんだよな。
だけど、で、ここでやっとだから。
排気の話とかした話。はずなんだけど
結局その戻った JBL の、私が以前使ってたのはチューン 205BT、
はい、
で今それ 205BT は廃盤だから 215BT、は
い、ね、そういうのがあるんですね。
になって、うん、それを買って今1週間経ってるんで、
はい、
あ、これは
どうですか、
うん、持つかなと。
ちぎれました。
ちぎれてないまだ大丈夫。だからここからね、だからとりあえず今一旦ね、うん、その何ラジオとかそういうのを聞くための、
はい、
うん、あのイヤホンは落ち着いたと、
はい、
いうことでございましたよ。
それさ、はい、しかしいずれちぎれるわけじゃないですか。
え？
ね、それだけ頑丈な、要はまああれですよ、コード界の猛者たち、猛者どもであっても、うん、この1年ぐらいが寿命となってしまうんでしょ、
うん、
うん、それやっぱり聞くところが、
うん、
この左右つながっているものじゃないものの方がいいんじゃないの。
だから言ったじゃん、左右つながってないとなくすんだって、うん、手袋の話したろ。手袋がつながってるやつじゃないと、はいはいはい、って言ったろ。
その左右の離れてるやつを毛糸かなんかで結ぶってどう、うん、ほら結構さ、うん、突起してる部分とかあるから、紐でつなぐことは可能だよね。
可能だね、
うんうん、それだったらさ、毛糸ぐらいだったらさ、うん、ほらぶっちぎれても もう一回縛れるでしょ。それどう。
あ、
それ
なんかじゃあさ、あれだ、はい、その空豆状態のね、うん、お耳に突っ込む部分だけのセパレートタイプ、
はい、
に、なんかこのキーホルダーが付けられるような、
うん、
こうちょっと引っかかるようなさ、
うん、
丸い何かとかさ、
ストラップをつける、
つけるやつ、
昔の携帯のやつとか、
そうそうそうそう、ああいうのとかつけてほしい。
もっともコンパクトにしたくて、うん、各社研究し、
うん、
このサイズをちっちゃくしていく研究を重ねているメーカーに、
うんうん、
その、イヤホン一個ずつにストラップをつけて邪魔。ちっちゃくしたい。コンパクトに。スマートにしたいの。紐つけるのは山田さんだけなんで。
ストラップつけるやつ。
ご自身でなんか工作してください。
うん、そう。
なんかなんかちょっと、キリで穴開けるとかさ。
穴開けちゃうの。いいの、
そう。はい。そういうことやってください。
あ、そう。
で、そしたらね、ハウジングって言ってね、
うん、
その反響が変わるので、音が全然変わっちゃいます。
ダメじゃん。
はい。
そのあたりの、ことは私は一旦落ち着きました。
そうなんですね。
はい。
はい。 うん、まあ良かったですけど、
はい、
まあ
そんな壊れる壊れない問題はね、あのさておき帯域の話にそのまあ話をきっかけにして中原さんしてくれたじゃないですか。
前回ねイヤホンとかねヘッドホンとかこういうのはいいよってね、う
ん、またねそれについてね皆さんからメールをいただくことになりましたね。
あ、反響をねいただきましたね、ありがとうございました、ね、なんかねあの気にしてくださって、
そう
僕なんかの中途半端な知識を、うん、このね聞いてくださってなんか申し訳なくも思ったんですけどね、うん、結局音ってね、うん、あれです、好みなんですよ、
はい、
柑橘と一緒ね、苦味と一緒ね、コーヒーのねなんかこのなんか深い味わいとか言ってもさ、うん、苦いだけじゃんと思ってる人にとっては、うん、苦いだけ、
まあね、
ね
感じ取り方違いだもんね、はい、
このコーヒーのね、このだから酸味が、酸味酸っぱくないみたいなさ。コーヒーそもそも苦いみたいな。ね。
そうね。
なるじゃないですか、
まあね。
同じようにね、このヘッドホン、イヤホン、音の話もね、
うん、
そう、この気づきがないとね、うん、なかなか、ああ、そこの部分をそうやって聞いたら、うん、あ、豊かになるのって、音が豊かになるのって、こういうことなんだみたいにね繋がっていかないんですよ、うん、でもさ音楽ってさ意識して聴けばいいってもんでもないでしょ。
もうそうね、うん、単純にあ気持ちいいとかさ、
そうそう、
うんうん、言葉をね聞きたいっていうのもあったりするだろう
し、そうなんですよ、
リズムがね、
うん、そうなんです、
うん、小踊りしたいなみたいな、
はい、
うん、
だからあれなんですよ、だからそのねいろいろ調整してね、
うん、
もらっているものをね聞いてるんだから、
うんうん、
なんかちょっといいやつでね次はあの、うん買って、あの、聞くようにしたいと思います、みたいなね。そんな嬉しいね、ことを言ってくださる方もいらっしゃいましたが、
はい、
まあね、何でもいいんですよ。
まあね、
詰まるところ。
詰まるところね、
うん。
つい、あの、昨日の話ですかね。私、あの、ピアノでね、参加させていただいた作品があって、
う
ん、で、それがミックスをするんだと、いうことがありまして。う
ん、なるほど、うんね。山田さんが参加したのは、
そうそうそう、
ピアノでレコーディングに参加されたんですね。
そうです。で、まあ、構成がピアノ一本と、歌、コーラス。
あ、なるほど。
結構シンプルめな。
あ、なるほどね。ほぼね。
うん、そうそうそう、で。で、その仮ミックスが上がってきた時に、歌ったご本人が、うん、あの、僕のイメージのミックスじゃなかったなと。で、うん、あと1時間後に修正が始まるんだが、うんうんうん、これ山田さんは、俺についてどう思いますかと。どういうふうに自分のね、イメージを伝えたら良いものかしらと。いうことで
ミックスの修正をどうすればいいってこと、うんうん、山田さんはその仮ミックスを聞かれた時にどう思われたんですか、
うん、その仮ミックスを聞いてその本人歌ったご本人の要望を聞いて、
うんうん、
あ、なるほどその本人の要望とはちょっと違うミックスにはなってるなと思って、
うん、
あ、うん、だとしたらこういう風にお伝えしたらどうかなと、うん、歌をもうちょっと前面に出したいとかね、
うん、
いろんなまあ要望があったんですよ。で、そうしたらじゃあ歌の帯域はこうだねとか、
帯域の話、
そう帯域のね結局話になったんですよね、うん、で参加しているボーカリストが二人いて、
うん、
それぞれにやっぱり声質が違うのよ。
ああ、そうだね。
うん、だから、この声にはこの帯域をもうちょっと上げてあげると前に出てくるよとかさ。
うん、
あるじゃん、声のね、はい、質によって、うん、まあそのミックス帯域のね、住み分けって違うから、まあこういう風にしたらどうかねとか、ピアノの帯域もうちょっと下げたらどうかねとかさ、
うん、
でまあそんな風に伝えて、じゃあ、まあエンジニアの人にその帯域の話をしてみるね、と。うんということで話が一回終わりまして、
うん、
で、その後数時間後にね、連絡が来ましてね、あの自分のイメージに近いイメージ通りのミックスに仕上がったよとありがとうという連絡をいただきまして。
ああ、うまく意思疎通できたんだね。
うん、できたんだね、うん。うん。で、またさらに数時間後にね、また連絡が来まして、あの、いろいろ、紆余曲折あって、最初のミックスで、ゴーすることにしました。
ああ、戻ったんだ。
そうなんですよね。だから、ミックスって、まあ、本当に答えもないし、
うん、
その、好み、いろいろあると思うんだけども、
うん、
その作品の、その世界観だったりとかさ、
うん、
複雑で難しいなと、その世に出す前にね、いろんな人がこう、関わってね、
うん、
この、紆余曲折、ああでもない、こうでもないって、ってね、やってるんだなと。 まさに昨日実感したところでした。
まあね、本当にね、はい、その音をさ、はい、この帯域の話とかだとね、
うん、
このちょっと高音の方がなんかキンキンするとかね、その低音がなんかずしっと来ないとかさ、
ね、
あとこの真ん中辺がね、
うん、
だいたい豊かさとかね、生々しさみたいなのを表現するんですけど、うん、そのなんかあたり、なんかこの音の芯の部分がちょっと足りないとかさ、
うん、
いろいろ言ったりするんですが、
うん、
これはまた一つ一つそれぞれ聞く、そのスピーカーだったりイヤホンだったり、
うん、
ヘッドホンによって全く違うんですよ。
そう、
これさ、だから出口が違うものをさ、同じようにこうだと思うんですって言い合うのって非常に難しいんですよ。
難しいと思う、うん、
スタジオとかではですね、どうやっているかと言いますと、あのね、いわゆる定番と言われるヘッドホン、そしてスピーカーが用意されていることが多いですね。
定番、
はい。スピーカーだとね、ヤマハの 10M っていう、とっても有名なね、もう今製造されていないにもかかわらず、あの中古でやり取りされるほど、そんな高いものではないんだけれど、はい、それが、モニタースピーカー、音のバランスを整えて音を確認するためのスピーカーとして、超定番。
うん。
うん。あとね、最近はジェネレックというね、メーカーを使ったりもしますが、基本的にはそのね、ヤマハの 10M っていうのがずっと使われてんだよね、
うんうん、
決してね、一番いいモニタースピーカーではないにもかかわらずなんですよ、
うんうん
うん、つまりみんなそれで聞いているので、
うん、
共通の認識になりやすいみたいな、
うんうんうん、
同じ音で聞こえているであろうと考えやすいと、
うん、
いうことで使われてんだよね。
まあ確認しやすいよね、その方がね。
ヘッドホンだとね、ソニーの 900ST と言われるヘッドホン、おそらくですね、レコーディング模様みたいなのをの映像で映ったりするヘッドホンのうち、多くがこのソニーの 900ST だったりすると思うんですよ、
うんうん、
僕もね、2個持ってますが、一番いいと言われるとちょっと、うん、まあ人によるというか、それぞれというか、まあ今はもっといいのもあるかもなと思ったりするんですが、何しろどこのスタジオに行ってもあるヘッドホンなので、
うん、
みんなこの環境で聞いてる共通の同じ音環境になれるっていう価値があるんですよ。
そのヘッドホンもね、特に高級なヘッドホンじゃないもんね。
そうだね。
うん。
ヘッドホンっていうのはですね、そのリスニング用、そしてモニター用、ね、リスニング用っていうのはね、完成された音楽を聞くようにチューニングされたもの。そしてモニター用っていうのは、もちろん完成されたものもそれでも聞くんだけど、音一つ一つの楽器とかね、声とかの音の確認をするために、音の分離が良くなっているもの、それぞれの音が確認しやすくなっているチューニングになっているもの、
うん、
これなんかチューニングのやり方が違うんだね、つまりね、
うんうん、
あともう一個ね、レコーディング用っていうのがあるんですよ、
うんうん
うん、これは何かっていうと、歌ったり演奏したりするときに、多重録音の場合、ヘッドホンをして、レコーディングをするんですけど、
うん、
この時に演奏しやすいように聞こえるヘッドホンがあるんですよ。これがね、うん、ソニーの 900ST っていうヘッドホンで、うんうんうんうん、自分の音がね、くっきり前に出てくる感じ。
そうだね。なんか、固めというかね。
そうだね。
ああ、そんなイメージ。
演奏のクオリティとかも確認しやすいんですよね、つまり。
パキッとしてる。
で、それがいつしかいっぱいスタジオにあるもんだから、
うん、
それでモニター、音の確認も、ちょいちょいしたりもしてるうちに、
うん、
みんながその音に慣れていく。
うん。
ことによって定番になったんですけど、この音に慣れるってね、
うん、
すごく、ポイントがあると思うんですよ。
ほうほう。
人間の耳ってすごくて、しばらく聞いていると、頭の中で音を勝手に補完しだして、 その音に慣れていくんですよ。そのイコライジング感、その EQ 感に慣れていくんですよ。ああ、うん、だから変に思わなくなってくるの。
ああ、変に思わなくなってくる。ああ、なるほどね。
ずっとイヤホンで聞いてたりして、ああ、で、パッとスピーカーに変えたりすると、うん、わあ、スピーカーの音豊かってなると思うんですけど、うん、ずっとスピーカーで作業してると、うん、スピーカーの音に今度は慣れるんですよ、
うん
うん、で、パッとイヤホンに変えると、
うん、
あの音もこの音も全然聞こえないってなるんだけど、面白いことにずっとイヤホンで聞いていると、その音が、聞こえなかった音がちょっと聞こえるようになったりするんです。
うん、ああ、そう、慣れてというか保管されて。
耳がその音に慣れていくっていうか。
面白いね。
あるんですよね。それをずっと繰り返していくと、なんていうのかな、そのイヤホンやヘッドホンに合った耳になっていくっていうか。
うん、
うん、そういう現象が、なんかね、エイジングっていう、のあるじゃないですか、
うん、
しばらくこの使ってるうちに、うん、良くなっていくみたいな、
なんかこなれていく感ね。
ジーパンとか革製品のように、うん、ヘッドホンとかイヤホンもしばらく使っていくうちに、うん、なんかそのヘッドホンとかイヤホンとかがなんかこなれてきて、うん、音の鳴りが良くなるみたいな話あったりするんですけど、うんうん、これね、まことしやかに言われてて、まあ確かにあるなみたいな話とかね、いろいろこのオーディオの世界って、うん、ちょっとね、
ちょっとね、
そこら辺いろいろあるじゃないですか、
うんうん、
ちょっと突っ込むのも怖い
、ね、ちょっと、ね、魔法がかったね話とかもあるからね、
うん、あるんですよ、
うん、
そのね、エイジングの一つにね、やはり耳が慣れていくっていうのも僕はあるような気がして、うん、
聞いてる本人がね、
うん、
はあ、なるほど、
そうなんです。だからね、そう、自分の耳に鳴らすんだったらちょっといい、
うん、
ね、ヘッドホンとかイヤホンとかだとなんかいいなと思うわけです、うん、また語ってしまいました。見たび。
結果ね。
見たび。
はい。
そう。まあでもね、お好きに選んでいただければいいと思いますし。
そうですね。
またなんかね、ここわかんないな、みたいなことあったらね、ぜひメールいただければ、とぼとぼと、等倍速でお話しいたしますので。
ね、取扱説明書にこれが書いてあるんだが、何の意味だい？っていうね、うん、これは何のことだいっていうね。
ね、機器それぞれに、その名称が違ったりするもんで、それの一個一個を僕が把握してるわけでは、到底ありません。
ありませんか。
なので、
うん、これは何だい、
これは何だいと聞かれてもわからない、
うん、わかんない、
こともあると思いますが、うん、というかわからないことの方が多いと思いますが、うん、もしなんかね、音のことで、うん、これはどうなのみたいなのがあったらね、ぜひ聞いてみてください、
うん、
僕レベルの、僕ぐらいの中途半端な知識でよろしければですね、いくらでもお話ししたいなと思いますよ。そんなわけですっかり長くなりました。お送りしてまいりましたロクラジでございますが、
もうざっくり切って短くなってるかもしれませんけども、
そうですか、そうなんですか結構僕声質変わってきてると思いますよ、
喋りすぎて
延々お話ししまして
カスカスになってきた、
はい、うん、いやね、2月も中旬になってまいりまして、
うん、
ね、ずいぶん暖かくもなったりとか、
うん、
しかしそんな中地震とかもあったりしてね、本当ね、10日間の中でもいろいろあるなと思いますが、
はい
はい、だんだん春になっていきますので、
うん、
はい、春はやってきますんで、
でくる、
はい、皆さんそれまで健やかにお過ごしいただければと思います、
はい
はい、そんな感じで締めようと思っておりましたが、
うん、
なんか2月の中旬ぐらいには YouTube のなんか、
うん、
やれるんじゃないかって話してた、はい、あれはどうなったと、
完全にね、はい、準備難航しておりますぶっちゃけ難航してるけど、
まあ、こと申し訳ありません、なんとかしたいと思っておりますが、
うん、
見えたら、だから、うん、僕がね、いつ頃とかね、
うんうん、
メドの話をすると大抵遅れるんでもうね、おなじみの方にとってはね、はいはいと思われているかもしれませんが、 作業は進んでおりますので、戻ったりもしますが進んでおりますので、どうぞメドについては聞かなかったことにしていただいて、気長にお待ちいただければと思っております。お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
花粉もそういえば始まっておりまして、
まずいね。
僕はね、あの今年ね、なんか2倍、去年の2倍となんか言われてまして、2倍、約2倍かな、もうあの日々飲んでます。
あ、薬、
はい、
あ、皆さんも大丈夫かしら、用心してください。
それもあってね、すぐ声がカサカサに今なるの、だからこの時期にレコーディングしたものは、ハスキーな僕の声がお届けできると思います、
いい風に言ってますけども、
だからあの歌入れなどをするタイミングの前の日は、あの薬を飲まないで寝なければならないので、あのちょうど雨の日しか歌を取らないようにしようと思っておりまして、タイミングが合いません。
合いませんね、それは、
頑張っていきたいなと思っております、花粉症の方、花粉にもそしてウイルスにも地震にもお気をつけいただきつつ、どうぞ健やかにお過ごしください。ではまたね。
バイバイ。何も分かって。